何の成果も得られませんでした
な回です。今日は
は い,
はい悩んでるんだって、はい、うちのあれが
うちのあれがあれで
うちのあれがあれでうちのコワーカー調査兵団が仕事で何の成果も得られなくて困ってるんだって。
そんなやつはやめちまえ。
ああそんなこと言わないで。ちょっと
じゃなくてね、
新卒データアナリストからね質問来てくれるなんてめっちゃいいじゃない。しかもね、たっちゃんめちゃめちゃ同じ悩み抱えてたっていうね。
そうっすよ、本当に
やめちまえとか言ったくせに
優しく手を差し伸べましたから聞いてほしいっす、
ね、しかもなんか過去のエピソードもいろいろ感想届いてて、うん、お悩み相談結構あるね。
ありましたね。
しかもね、分かってるね、そのなんかバリュー中毒なコワーカーさんたちだからさ、
はいはいはい、
バリューのあるコメントばっかしてくるとね。
あとちょっといじられてますよね僕たち。はい、
俺でしょ
まあおおむねそうですね
まあそんな感じで今回はコワーカーさんたちから来た質問に回答していきながら、データ分析とは何ぞや、データサイエンスとは何ぞやみたいな話をしていきましたので、ぜひそちら楽しんでください。どうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなぁを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
今回はコワーカーたちからのお便りコーナー。
久しぶりのお便りコーナーです。
久しぶりだよね。
めっちゃ久しぶり。
たくさん来てるからね、ちょっと思ったけどねやっぱ前回のね、俺らからのこうガツンが大事だった。今回はいろいろね質問もらってるやつを答えていきながら、割とねなんかね、データアナリストとは何ぞやみたいなところとかの話が多そうな気がするから、早速いきましょうか。
はいはい。でもそれ僕らのエピソード1まず見てくれって話ですけどね
確かにねそりゃそうだ
まあそれでも分かんなかったら仕方ない、説明不足だった。
そうね。じゃあちょっとたっちゃんお願いしていいですか。
いきますか。じゃあ一つ目、コワーカーネームサキゴンさんからです。ありがとうございます。
サキゴン。
はじめまして。最近このポッドキャストを聞き始めた4月から新卒でデータアナリストをしているものです。お二人に相談です。集計したデータから示唆を出す力を身につけるにはどうしたらいいですか。私は統計や機械学習、 Python、SQL などデータアナリストに必要であろう基礎力はあると思ってます。学生レベルですが、しかし社会人になって7月から案件に入りデータの集計をしているのですが、得られた結果から示唆を出すところで手が止まってしまいます。可視化してもそれはそうだよねってことや、だから何ってことしか思いつきません毎日意味のない集計に多くの時間を費やしているようで悲しくなります。問いを立てる力や仮説思考はどうやって鍛えていけばいいですか、とのことです。
ありがとうございます。
新卒ですよ。
新卒データアナリスト、すごいね。
めちゃめちゃきっと優秀ですよ。でも
めちゃめちゃ優秀だよね。
うん、
アナリストってなんか採用むずいもんね。
そうっすよ、難しいことしてるんじゃないですかね、きっと。
そんな感じするね。
うん、
アナリスト側ね、しかもデータサイエンティストではなく。
そうですね、だからクイックにデータ見て仮説立てて、
はいはいはい、
結果出して、なんかこう意味のある結果をこう上層部に言ってかなきゃいけない、そんな仕事ですよね。
うん、なんとなくだけどコンサルっぽいよね。
あー確かに。
いやいいじゃない、うん、いいじゃない。どうなの、新卒あるある。
あるあるっすよ、これ同じ悩みを僕も抱えてたんで。
あ、すごいいいじゃん。
なんか思い出しますね、この時の、うん、気持ちが。まあ最初にはこう初期分析的なのをだいたいお願いされて、データからこうグラフ作ってちょっとこのレポート上げてみたいなタスクがあるんですけど、悩むんすよ、うん、どんなグラフをまず書けばいいかみたいな。
はいはいはいはい、どんなグラフ、あ、そういうことね。
そのグラフ書いてもどこに注目すればいいかとか、
うん、
なんか筋の悪い結果をリード文で作ってしまって、うん、まあそうだよねみたいなことがあるから悲しくなりますよ。何やってんだ俺って。
じゃあめっちゃ理解できる感じじゃん。
いやー、わかりますねこの気持ちは。
いいお便りだね。サキゴンもよかったね、たっちゃんいて。
どうやったらこの力が身につくかっていうところは、
うん、
もう壁打ちしまくるしかないかなと思ってて。
誰かに分析結果をぶつけるってこと？
そうそうそう。なんか学生の時ってグラフっていつも似たようなグラフを毎回研究とかで書いてるから、なんとなく慣れでこういうグラフ書けばいいかなみたいなのってわかると思うんですけど、多分その時の作ったグラフとビジネスで求められてるグラフってちょっと傾向だったり求められているものが違うと思ってて。
あー、なるほどね。
そこの肌感をそう合わせるって意味でも、壁打ちしてコメントもらって、その会社その仕事にマッチしたものを徐々にこう、うん、自分の身につけていくってところで慣れていくしかないのかなっていうのがまず一つですね。
絶対慣れだよねこれは。けどね、そう、可視化してもそれはそうだよねっていうところが悩みって書いてるじゃん。
はいはい。
だね、問題はそこだよね。可視化を先にしてしまっていることが問題だね。
間違いないな。
そう、そこな気がする、うん、これはまあ、うん、そのさっきの慣れっていう話にもなるかもしれないけど、
はい、
もう何が知りたくてその分析をするかで、分析をやる前ももう X 軸 Y 軸すべて決めて、
うん、
でスタートしないと。課題が何で、うん、その課題を解くのに必要な数字は何でとか、この課題解決する仮説これだから、うんうん、例えばめちゃめちゃお金使ってる人の傾向を見ればいいっていうのがあったら、
うん、
お金使ってる人のばっかり見ればいいし、
うんうんうん、
お金使ってる人と使ってない人の差を知りたい、この使ってない人にお金を使わせたいってなったらこの2つの違いを見ればいいとかって注目して、その違い見るためにはサンプスがいいのか何なのかを考えて、
うん、
軸全部決めて、あとは2行2列のデータを吐き出すだけみたいな。自分の研究室とかゼミに入ってきた1個下のやつに、うん、このデータだけ作ってくれって言ってできるぐらいまで磨いてから動くだね。
もう完璧な回答だと思ってます。
これだね。
はい、
このねフェーズはねめちゃめちゃ大事な気がする。可視化しまくってそりゃそうだよねってなんないと、あの可視化の手数が増えないから、
うん、
可視化の手数が増えないと事前に考える軸のバリエーションがなくなって、
うん、
ってなるから、うん、悲しくならなきゃいいっていう意味のない集計をしまくって悲しくならない。
はいはいはい、はい、
意味のない集計した、成長っつって意味ないっつって。
まあこれ多分新卒だからまだ時間に猶予があって、多分上司とかから集計お願いされて、まあ、1日かけて作って壁打ちみたいな感じでやってるのかもしれないですけど、もう少し経ってくるとそんな時間なんて与えられなくて、
も
うクイックに分析しなきゃいけないってなった時に、じゃあどうするかっていうと、まあ、さっき言った軸の話、もう自分は、うん、うちの会社ペーパーレスだったから紙使えないんですけど、
うんうん、
iPad とかで Apple Pencil でもう手書きで殴り書きで軸、はいはいはい、こんなグラフ作ろうと思ってます、どうすかっていうところをまず上司とかに確認して合意取って作るみたいな、 そんな仕方やり方をしてたかな。
そうね、それやんないとね、うん、ミスる。俺こないだミスったわ。
お
やっちゃえやっちゃえっつってやったら、
はいはい、
全然出ないの
そうなんだよね、
ミスったーっつって。
まあだからこれ何年経っても分析するっていうと、まずどんなグラフ作るかのイメージを頭の中で作るなり紙に書くなりで、ポンチ絵で作るが大事ですね。
そうね。あとね、その注意してくるやつ、それ無駄打ちじゃないって注意してくるやつ、絶対ミスってっから絶対ミスってっから。最近
間違いない。そうね、
全然偉そうなこと言ってるやつほどミスってっからね。
ああ
、いいんじゃない、無駄打ちすればいいんじゃないですか。そうっすね、俺結構無駄打ち多いタイプだしね、どっちかっていうと。
あ、数、数打っちゃうってこと？
うん。
うんうんうん。
だってわかんないもん。
そうなんだよね。理想はあるんだけどね。もう最初に作って。うちらも今偉そうに言ってるけど。
全然。
現場でできてるかっていうと。ね。
そうなんだよ。あと、事前に考えるの面白くねえからさ。
いや、わかる。
ね。その資料作ってる間に結果出るし、みたいな。
うん。わかるわ。
って思ってやっちゃうんだけど、まあ、結局ね、結局
あれってね、
事前に計画した方が早い。
間違いない
。本当にそう。
わかる。手を動かすの楽しいからね。
そう。やっちゃう、まあ、データアナリストになってるぐらいだしね。
うんうん。
先言は。
あとは問いを立てる力、仮説思考をどうやって鍛えていけばいいですか。まあこれはロジカルに考えるってとこですよね。まあ、分析関係なくじゃないですか。
そうなんだよね。俺らロジックパワハラの研究室にいたからさ。
間違いないね。
でも、まあ、あれのおかげみたいなとこもあるよ実際。
うんうん、うん、まあそうだよね。まああとは、まあ、よくあるビジネス書じゃないけどロジカルシンキング的な本をパーッと読んじゃってこういう考え方あるんだなっていうのを学ぶ。
いやー俺やだな。サキゴンにはそうなってほしくないな。
最低限はあってもいいんじゃないですか。
そのロジカルシンキングって書いてる本のロジック崩壊してるとか、
はいはいはい、
書く力とか、なんか書く系の本の読みが進まないとか、
うんうん、
っていうなんかあの根本崩壊してるみたいなことが多々あるから。
多々あるね。
そう。あんまりね。俺はそういう書物に行きたくないタイプだね。うん、
まあそうだね。でもこれ一個言えるのは、なんか仮説一個だけ出すのはリスクあるかなと思ってて。
はいはい。
このデータ見るってなった時にいくつかのパターンは出せるようにしといた方がいいかなと思ってますね。
絶対あるよね。
うん。だから。
で仮説いくつか出して筋良さそうなので、これでいきますけど、いいっすかつって。
うんうんうんうん。
前回のエピソードのサウナのデータとかで言ったら、ちょっと地域見ますけど。
人気のサウナ予測するってなった時に、どういう要素が効いてるかって話で分析したけど。
とかね。
はい。その中で地域と人気度のなんか関係性ってどうなってるんだっけっていう時に、どんな仮説立てれるかって話か。
そう。それこそあのツイッターのやつで本編で紹介しなかったけど、
うん、
無駄な分析あったしね。ハッシュタグのとか。
ああね、
あの
ツイッタージャパンがね、無駄な分析をしていたって話、
うん、しかも無駄分析を載せるっていうね、資料に、
うんうんうんうん、
だからまあざっくり言うとハッシュタグついてない、ついてるついてないでバズに変化があるんじゃないかみたいな多分仮説のもとやってみたら、うん、そもそもほとんどのツイートにハッシュタグがついてねっていう。っていうね。あれ無駄打ちだから。
無駄打ちだけど仮説ありきで分析したっていうなんか結果がにじみ出てますよね。
そうそうそうそうそう。
うん。
っていうね。ならやっぱ、あるよ。無駄打ちはまあ OK。仮説をね、うん、いかに出すか。
うん、うん。
なんか数字がイメージできると仮説立てるんだよね。頭の中で確認までできるぐらい。じゃないと多分仮説ってあんま生まれなくて、フェルミ推定みたいなやつあるじゃん。
ざっくり年収を予測するとかね。
とか日本に電柱何本あるみたいな。
はいはいはい。
あれもさ、なんか仮説立ての繰り返しじゃん。
そうだね、仮説に仮説を重ねて。
そう、1平方メートルあたりにとか1キロ平方メートルあたりに何本あります、これはあくまで自分の主観で考えた仮説で、うん、でそれを地球規模に広げてとかっていう話だから、
うん、
だからそういう訓練をするっていうのも手くん。
まあまあ確かに。
店入ったら売り上げ予測するとか、フルで何回転した、ああじゃあ今の間にみたいな、客単3000円で座席数100でみたいな、はい、
気持ち悪いなそんなやつな。キョロキョロする。店入ったらキョロキョロし始めるの。でめっちゃメニュー見て平均の単価いくらでみたいな、
うん、まあ3号だな単語でっつって
気持ち悪いな。それ毎日やってるやつ？
そう。それでいける。
まあでもそういう考え方ですよね。
そう。
大丈夫？回答として。
いけたでしょ。
オッケーオッケー、
うん、オッケーオッケー、先もついてこいよ。もう聞いてないかもしれない。もう聞いてないっていう。こいつの喋ってるのくだらねえからやめとくかっつって。
そしたらもうさっきは卒業ですよ、きっと。
さっきの卒業、キャリアアップ、キャリアアップ、
キャリア。
この番組からの離脱のことをキャリアアップという呼びます、これから。
じゃあ、はい、
次のお便りいきますか。
いきましょうか。じゃあ次ですね、コアカネム岡谷さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のデータから見たタイタニックの話もめっちゃ面白かったです。
タイタニックか、はいはい、
タイタニック回だから3つ前かな、4つ前かな、
ツイッターの前だね。
うん。で、お二人のトークが絶妙で毎回楽しませていただいてます。
うっす。
これまでデータ分析とかデータサイエンスといった分野には全く興味もなかったド文系の私が、お二人のおかげでデータサイエンティストを目指して勉強を始めてしまったほどすごい影響力です。
すごいっすね。人生変えてもうた。
すごいな。で、統計や数学も今までとは全く違った印象を持って勉強に取り組めています。個人的にはデータサイエンティストを目指しての勉強方法の話や転職の話をもう少し詳しく教えてほしいと思っていますが、そうしたことに限らずこれからも身近な事柄をいろいろな手法で面白く楽しく分析してお話しいただきたいと思います。週1回の更新を何よりの楽しみとしていますので、これからも末永く新しい番組を作り続けてください。よろしくお願いします。感想ですね。ありがとうございます。まあ、ありがたく読ませていただきました。
そう、ありがとう。答えることないもんね、これね。
ないですね。おがやんさん、もう一個来てくれてるんですよ。こっち読んじゃいますね、
う
ん、じゃあ。
うっす。
はい。もう一つですね。りょっちさんの暴走気味のボケと、たっちゃんさんの的確なツッコミが絶妙で、データサイエンス、データ分析という言葉から受ける硬さを感じずに楽しみながら自然と知識を吸収できています。で、質問はですね、先日はアルバート・ラズロ・バラバシ先生の成功者の法則を紹介されていましたね。
はいはいはいはい、しましたね。
しましたね。で、バラバシ先生にはその名もネットワークという台著もありますが、ぜひこちらの内容もりょっちさん、たっちゃんさんの分かりやすい解説で面白おかしくご紹介いただけないでしょうか。
お、
これからも長く続けてくださいということです。
ちゃんとバリューに満ちた読んで。
あ、データサイエンスの興味関心をかきたててくれる面白いバリューに満ちた番組をこれからも長く続けてください、うん、とのことです。
大事なんだから、バリュー中毒。
そうだ、バリュー中毒ですからね。
でバリューのない話は一切しない。バリュー中毒
ということですが、これ、ね、バラバシ先生の話しましたね。
したね。成功者のやつね。
うん、
あれめちゃめちゃ噛み砕いて書かれてたからね、あの本は。
そうですよ。
そう、あの本はね、その外で読むのが恥ずかしいぐらいのタイトルだから。
何でしたっけ。
成功者の法則ね。
そうだ、人脈と運と実力が大事っていう話ですね。
そう、成功の法則って書いてあるからね、本の一面に。
もう、ね、ブックカバーないと見れないわ。
そう、本当に。あの、池袋のルノワールとかで、あの、マルチに勧誘されてるやつが読んでそうなタイトルしてるから。
先輩連れてくるやつね。
そう。俺好きだったんだよ。池袋あたり住んでた時にさ、
はいはい、
あの、朝から夜中までやってるカフェで、俺もそこでずっと研究してて、うん、
はいはい、
そうするとね、定期的に来んのよ。そいつらが。で、毎回同じやつが来るんだけど、
はい、
その勧誘に。で、はいはい、騙されそうな大学生がこうポツンって座って、
うん、
でこう毎回ね演劇が始まるんだけど、やっぱねちょっとずつ上手くなってくんだよね、そいつは。
それ本当なんだね。本当にいるんだね。
マジあるよ。俺一回言ってあげたもん。二人ともトイレでいなくなったタイミングで騙されてるよっつって。でも俺もうダメだった。その彼はねもう浸水してたね。
あ、 いるんだ本当に。いや、なんかよく聞くじゃないですか、ルノワールで勧誘って。
そう、
あるんだ。
と、途中から俺もできる気がしてきたもんね。
毎回同じなんだね。
そう、エピソードとなんかこんな話があってみたいな、 うんうんうん、もう忘れちゃったけど、なんかそういうね、うん、事例があるのよ。その成功するために一回こういう沈みがあって、そこからグッといく、はい、みたいな。
それなんだ。それがバラバシ先生の方に書いてるってことですか？
あ、それはね、全然関係ない。それは全然関係ない。そんなね、そんな低俗な話と一緒にしてほしくない。
はいはいはい。
でね、この、ネットワークっていう、ね、これ多分ね、うん、ネットワーク科学って本だと思うんだけど、
うんうん。
よく知ってるよねって感じ。大腸ね。大腸って言うんだと思って。ビッグ腸ね。ビッグ腸。
え、これ読み方違うのかな？体腸？
体腸。ビッグ腸ね。
待って、恥ずかしい。待って、待って。体腸らしい。
体腸。
学のないとこが出てしまったよ、
うん。しょうがないね。漢字で書いた小賀屋のせいだね。
しかも、ビッグブックらしい。
ああ、ビッグ腸じゃないんだ。
うん、ビッグブック。
まあ、でこの提案してくれてるネットワークは、
はいはい、
ね、無理、ここじゃ紹介できん。
ん？どういうこと？
なんかね、これ読んだのかな、小賀やん。小賀やん、新米データサイエンスを勉強し始めたとは思えないぐらい結構ハードルの高い本を用意してんだけど、このネットワーク科学っていう本500ページぐらいあんのよ。
やばいね。そう、広辞苑じゃん。
いや、もう本当にそう、何でも書いてある、万物の断りがすべて書いてある。
広辞苑だ。そまさに。
そうで、ネットワーク科学っていう本があって、そう、これね、俺はね、全部やったことあるの、勉強したことあって、うん、でもカラー500ページ1冊1万円
すごいね。
やばいよね。
やばいね。広辞苑以上じゃん。
超ハードル高かった。
はい。
でも、その中に、それこそね、あれがあった。6時の隔たりとかの話も入ってて。
はいはいはいはい。6人友達つなぐとね。
そうそうそう。
どんな人にも会えますよってやつ。
それだよ、それよ。
はいはい。
それも、まあ、事例として出てたりとか。で、あれがどういう理論になってるかっていうのを、大学院生ぐらいとか、まあ、大学4年生とかで、そういう研究室に配属されたら、まず最初に輪行でやるみたいな本、
うんうん、
だから聞いてる皆さんにはおすすめしません。
だからそれを面白おかしく喋ってくれないかっていう
ご依頼ですよ。あ、そういうことね。ちょっとじゃあなんか一個ぐらいトピック探しとくわ、事例で。
うんうんうん。
あのね、結構あるんだよね。その前半に出てくる事例とかで面白いのが、俳優、ハリウッド俳優のネットワークがいかに閉鎖的かみたいな話とか、なんか共演者同士で共演するとまあ仲良くなるみたいなので、その俳優同士の共演履歴から仲の良さみたいなのを定量化して分析するっていうのがあるんだけど、でそこら辺話そうか、じゃあ今度。
確かに面白そう。
そう、
ネットワークの話。
うん、ネットワーク分析は結構ね面白いし、結果もめちゃめちゃキャッチーなんだけど、できる人が少ないみたいな分野だから、ちょっといろいろ紹介していきます。ネットワークはじゃあピックアップしてね。
うん、うん、
一冊本買うことはマジでおすすめしない、誰にもおすすめできない。
じゃあまあネットワーク科学をメインに一つの軸として、ここのチャンネルでは話していくで。
そうね、
ね、バリュー出せんじゃないですか。
本当にバリュー、バリュー中毒。
ね、じゃあいい提案でしたね。
うん、ナイスナイス、
ナイスです。じゃあ3つ目いかしてもらいます。
おい、
はい、小赤ネームもしもし桃太郎さん、ありがとうございます。
亀か太郎かどっちかな。
亀
もしもし亀よ、
亀さんよ。あ、そういうこと、ね、
違うのかな。違う、もし
もし亀太郎じゃなくてってこと。
もし亀か桃太郎、何なんだろうね、もしもし桃太郎って。まあいっか、
まあいっか。8月中旬におすすめ欄で発見し、面白くて面白くて一気に最新話まで来ました。
えーい、
やった。
おすすめ欄ってなんだろうね、
どこのねポッドキャストが使ってんだろう
ね、気になる。
うん、
教えてね桃太郎。
もう一回お願いします。 自分は某桃太郎で有名な大学の学部4年生で。
そういうことか。
そうそう。
岡山な。
岡山だな。情報セキュリティ系の研究を日頃行っていますと。ですので、ブロックチェーンの話題は普段はセキュリティ目線で見ているのですが、トランザクション層のデータを解析するという発想はなかったので、興味深く聞かせていただいています。さて、私は来年度から素人ながら、県内高校生や大学生向けにデータサイエンスを教えることになってしまいました。そこで質問といいますか、お願いになるのですが、お二人が過去に触ってみて、このデータは面白いと思ってデータセットをご紹介いただけませんでしょうか。どんなデータを使って高校生や大学生にデータサイエンスを教えるか悩んでいまして、アドバイスいただけると幸いです。これからも更新楽しみにしています。とのことです。
ありがとう、桃太郎。
ありがとうございます。
データセット。ブロックチェーンも触れてくれてるね。どっから話そうね。
まあ上から行くと、ブロックチェーン入り口で来てくれてるのは嬉しいですね。
ね。なんか Web3 の話、うん、ブロックチェーンの分析してアナリストとしていろいろできるよみたいな話ってあんま伸びないんだよね
正直ね正直そうだよね。
そこから興味持ってくれるのはおもろいね。でもブロックチェーンをセキュリティ面で使ってるは一番のガチ勢ど真ん中だからね。
まあブロックチェーンといえばセキュリティって
あるよね。
ありますね。ビジネスもそうだし。
いいじゃん。絶対俺らよりすげえよ、全然。
すごいよ。いいな。就職が困んなさそうだな。
ほ
ん
とそうだよね、
うん。
研究とかまでした方がいいんじゃない？やっぱ。俺今、大学生だったらブロックチェーンか量子コンピューターの研究室行きたいなって思うもんね。
AI じゃないっすよね。
AI はもうなんか、
こすりすぎてるからな。
まあ全然仕事もあるし、先はあるんだけど。
そうだね、まあ、しかも研究だったらなおさらじゃないですか。そのいわゆる最先端にいるわけだから、研究するってことは。
そうね。ブロックチェーンのね話してくる人って本当にねうさんくさん人おるからね
ね。ちょっとアンチブロックチェーンだもんね。
そう、人がね、
人がね。
でだからそれは多分学術面とかテクノロジー面を深く喋れる人がやっぱいないのよ。
うんうん。
から今やっといたらめっちゃすげえなーって思うね。15年後とかに今の AI 最先端の人たちみたいになりそう。
なりそうだね。
最高だよね。
まあでもそこのデータ解析の話は興味深く聞かせていただいてますとのことなので、まあ、
はいはい、
久しぶりにそういう話もしていきますか。
確かに、ね、しないとね。
ね。でデータサイエンスを教えることになったらしいっすよ。
一緒じゃない。私と一緒じゃん。ね、
データセットだって。
データセットか。でもこの間のタイタニックのやついいんじゃないの？
まあ確かにね。でもどうなんだろうね。どんな人に教えるかによるけど。
高校生とか大学生に向けたデータサイエンスだから。
まあ確かに身近なもので、うん、とっつきやすい題材がいいかもね。
まあでもタイタニックのデータセットおもろいし。
なんか最近自分はアートマカップっていうデータサイエンスのコンペティションにちょろっと参加したんですけど、
うん、
アートマっていう企業かながやってる、なんか年1回のデータ分析、国内のデータ分析コンペがあって。
アーデントマトちゃんの略？
アーデントマトちゃんではない。ATMA って書いてアートマって言うんですけど。
そっちね。
アーデントマトって何って感じ。
アーデントマトちゃん知らないの？
何それ。
あの神奈川県の映画館でしか現れない。
絶対知らないじゃん。
アーデントマトちゃん
絶対知らないじゃんでそうそう、アートマカップっていうのに出て、
うん、
国内のデータサイエンティストがこう集まって、何人くらいだったかな、1000人弱ぐらいかな、
うん、
で1週間くらいのガーッと分析するコンペだったんですけど、そこで扱われてるデータは面白かったなと思ってて、
はいはいはい、
動画サイトのアニメに絞ったデータ の、 そのユーザーの視聴履歴と、
うん、
そのアニメに対するレビューの結果をもとに、新しいユーザーがこのアニメに対して何点つけるかっていう点数を予測するんですけど、
はいはいはいはいはい、
だから か、ワンピースのアニメ、映画とかにめっちゃ高評価つけてるユーザーは、
うん、
新しいワンピースのフィルムレッドに、まあ多分高評価つけるだろうみたいな、そんな予測をしていくってイメージ。
なるほどね。
そうそうそうそう。
スターウォーズファンとか最悪だね。全然モデルに乗んないの。
乗らない。
スターウォーズファン、めちゃめちゃスターウォーズ好きなはずで、しか何回も見てるはずなのに、そのエピソードにめちゃめちゃ酷評するみたいな。
うん、そうそう。だからそういうなんか、アニメユーザー点数っていう、その情報だけで予測モデル作るっていうのがあったんですけど、まあ、そういうデータ使ったら、なんかまあ、レコメンドとかのサービス使うときに使う、なんか知識を身につけられますよっていう。
うん、めっちゃキャッチーでいいじゃん。
うん。
それ使えなよ。桃太郎。
このデータセットどっかで似たようなものって公開されてると思うから、探してみるっていうのも一つかもしれないな。カグルとかだったらデータセットって無料で公開されてるから、そこから引っ張ってくれるし、うん。
確かに確かに。
うん。
いいじゃん。さすがだね。こういう質問はたっちゃんが答えた方がいいね。
そう、面白かったなっていうとこですかね。
うん。
だからまあそのデータ使って何するかによるかもしれないですね。データサイエンス教えるっていう時
に。ああ、まあ確かに。最終的に教えたいあれがあるもんね。
そうそう。
事柄がね。俺大学で教える時とか、自然言語が一番やっぱ直感的に分かりやすいから。
はいはい。
あの、感情分析のモデルとかはもうハギングフェイスとかから持ってきて。
うん。
もう自分で好きな言葉入れたら、ポジ、ネガとか返ってくるみたいな。
うん。
のを体験させるぐらいのレベルとかの話もやったりするから。
確かにね。
あとは普通に画像だったら、俺はエムニストは普遍で面白いと思うけどな。
数字？
うん。手書き数字あれ？普通にすごくない？
まあすごい。でもやっぱそれよりもトランプの方が面白いんじゃない？
いつだっけそれ話してたろ。AI の勉強し始めたみたいな話か。
そうそうそうそう。
懐かしい、ね。
最初に。そうだよ、画像分類から始まったから自分でデータセット準備したよこれ
でそういうのいいじゃん。やんなよ桃太郎も同じのトランプ
ね。トランプを部屋中にこうばらまいて全部スマホで写真撮ってデータセット集めるっていうやつ。
それやんなよ。はい、決定決定。桃太郎トランプの K
罰ゲームみたいになってんじゃん。違うって、真面目にこれを研究でやったわけだから
確かに頑張ってたよね。
ね。まあ答えになってるか分かんないですけど、
うん、
データセットはカグルから引っ張ってくるがまずはよくあるパターンかなと。自分がオンラインスクールでデータ分析教えていた時はなんか最後の卒論みたいなところで自分でデータセット準備するっていうのがあるんだけど、まあ、そこで斡旋というか紹介されてたのはカグルからデータ持ってこようぜって書いてあったんで。
へえ、じゃあもうそれが正解だ。
うん、
カグルからデータを持ってきましょう。
それでお願いします。
はい。幅広いね。たっちゃんはいろいろやってますね。
ってなった感じですかね。
うん、
今日は。
嬉しいじゃない。たくさん来たね、コメント。
来ましたね。ありがたいっす。
ありがたい。しかもこれ、今日の昼じゃん、来たの。
うわ、フレッシュ。
はい。ということで、じゃあ、こんな感じですか？
ですね。
まあ、回答になってたら、いいなっていう感じと、積極的にやっていきたい。月1ぐらいはやりたいよね。
コメントやりたいっすね。
ピックアップ会。
いや、結構ツイッターとか、スポティファイのコメントとかも嬉しいんですけど、やっぱお便りもらうと嬉しいっすね。
うん。いいね。そう、確かに、うん、スポティファイの方のコメントもね、どんどん拾っていけたら。
うんうん。
スポティファイの方のコメントは結構なんか応援的なコメントが多いからさ。
そうですね。
回答するようなやつだったら、積極的に、
はい。
ピックアップしていければと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、じゃあ今回はいろんな質問に回答していく質問会でした。
はい。
少しでもこれでね、データ分析とかが身近になってくれればいいなと思いつつ、今回のエピソードは以上にしていきたいと思います。隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったら、フォロー、レビューよろしくお願いします。番組の感想や質問は、ハッシュタグ、隣の分析屋、隣のがひらがなで、分析屋は漢字でお願いします。また、概要欄に貼ってあるお便りフォームからコメントお寄せください。ではまた。
バイバーイ。